少将は州と兵財省の宿所へ立ち入りたもん。少将の母上は霊前におわしけるが、昨日より財省の宿所におわして待たれけり。少将の立ち入りたもん姿を一目見て、命あればとばかりのたまいて、引きかづいてぞ伏したもん。財省のうちの女房サブライども差し集いて、皆喜び泣きどもしけり。まして少将の北の方、目の殿六条が心のうち、さこそは嬉しかりけめ。六条は尽きせぬもの思いに、黒かりし髪も皆白くなり、北の方さしも華やかに、美しいおわせしかども、いつしか痩せ衰えて、その人とも見えたまわず。泣かされたまいしとき、三歳にて別れし幼き人、おとなしゅうなって髪ゆうほどなり。またそのそばに三つばかりなる幼き人のおわしけるを、少々あれはいかにとのたまえば、六条これこそとばかり申して、袖を顔に押し当てて涙を流しけるにこそ。さては下りしとき心苦しげなるありさまを身置きしがことゆえなく育ちけるよと思い出ても悲しかりけり、少々は元のごとく院に召し使われて最小中将に上がりたもん。安寄入道は東山総林寺に我が三蔵のありければそれに落ち着いてまず思い続けけり、ふるさとの軒の板間に苔むしして思いしほどは盛らぬ月かな、やがてそこに老去してうかりし昔を思い続け、放物集という物語を書けるとぞ聞こえし。平家物語菅さん、少々都帰りです。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は平家と厳島神社の関係が語られた場面をお送りしました。さて、熊野への信仰の甲斐あってか、瞬間想像を一人、機械ヶ島に残して、都へ戻ることが許された藤原の成常少将、まず成常の父成親が流罪にされ処刑された備前の国の小島という場所を訪れます。そこで父の墓へとお参りをして、そして今度は父成常の山荘があった鳥羽の地を訪れます。住む人もなくすっかり荒れ果てた山荘で、変わらずに咲き続けている桜の花や桃の花を前にして、人の世の無常と自然の普遍に触れて、成常少将と安寄入道は心を打たれ、和歌や漢詩を口ずさみます。二人でそのまま夜が更けるまで過ごした二人ですが、ついに夜が明けて都へ帰ります。辛い機械ヶ島での生活を共に過ごした二人は、名残惜しさを感じながらもそれぞれ別々の本来自分の帰る場所へと帰っていきます。本日取り上げる場面は、そんな二人の帰郷後の暮らしを述べた部分を取り上げます。それでは本文を見ていきます。少々は州と兵財省の宿所へ立ち入りたもん。こんな意味です。成常少将は州都である平の範盛の屋敷に入りなさった。少将の母上は霊前におわしけるが、昨日より財省の宿所におわして待たれけり。成常少将の母上は東山の領主船にいらっしゃったが、昨日から財省平の範盛の屋敷にいらっしゃって成常をお待ちになった。少将の入りたもう姿を一目見て、成常少将がお入りになる姿を一目見て、命あればとばかりのたまいて引きかづいてぞ伏したもう。命あればこそとだけおっしゃって衣をかぶって伏しなさる。歓喜を待って倒れるようにして泣き崩れる母です。続きを見ていきます。最小のうちの女房サブライドも差し集いて、皆喜び泣きどもしけり。最小の家の女房や侍たちが集まって、みな喜びに涙を流しちゃった。そしてそれ以上に喜んでいる者たちの描写です。まして少々の北の方、目の殿六条が心のうち、さこそは嬉しかりけめ。ましてや少々の奥方や乳母である六条の心のうちはさぞかし嬉しかったろう。さて六条という乳母は成常が生まれた時から21年間仕えてきたものです。六条の描写です。六条は尽きせぬ物思いに、黒かりし髪もみな白くなり、六条は尽きることのない心苦しさによって黒かった髪もみな白くなって。続いて奥方の描写です。北の方さしも華やかに美しいおわせしかども、奥方もあれほど華やかで可愛らしくいらっしゃったのに、いつしか痩せ衰えてその人とも見えたまわず。いつの間にか痩せ衰えてその人であるとも見えなさらない。さあ苦悩の日々は成常の周囲にいた女性たちをも衰えさせてしまいました。一方、 幼い者たちはそんな苦悩の日々の中でもしっかりと成長していました。流されたまいし時、3歳にて別れし幼き人。成常が流されなさった時に3歳で別れた幼い者たちは、おとなしゅうなって神言うほどなり、成長しなさって神を言うほどである。そしてもっと喜ばしい場面が描かれます。またそのそばに3つばかりなる幼き人のおわしけるを、またそのそばに3歳ほどである幼い子がいらっしゃったので、少々あれはいかにとのおたまえば、少々はあれはどうしたことかとおっしゃると、六条これこそとばかり申して、袖を顔に押し当てて涙を流しけるにこそ、六条がこれこそとだけ申して袖を顔に押し当てて涙を流したので、さては下りし時、心苦しげなる有様を身を期しがことゆえなく育ちけるよと、それでは都を下った時に北の方が身ごもっていた子が無事に育ったのだよと、思い入れても悲しかりけり、思い出すのも悲しかった。さて、心苦しげなる有様というのは妊娠中であったという文脈で用いられています。成常が機械ヶ島に流されている間に誕生した子供は無事に順調に育っていましたが、逆に子供の誕生も見ないで島に流されてしまった当時の切なさや悲しさを改めて思い出してしまいます。続きを見ていきます。少々は元のごとく院に召し使われて最小中将に上がりたもん。少々は元のように院に召し使われて最小中将の位に上りなさった。さて、都に帰ったもう一人の人物、平の安頼入道はどうしているのでしょうか。続きを見ていきます。安頼入道は東山総林寺に我が三蔵のありければ。安頼入道は東山総林寺に自分の三蔵があったので、それに落ち着いてまず思い続けけり、そこに落ち着いてまずは思いを歌にした。ふるさとの軒の板間に苔むして、故郷の三蔵の軒の板の間からは苔むしているせいで、思いしほどは漏らぬ月から、思ったほどには月の光が漏れてこない。さて、あまりにも荒れ果てた永遠のことを語った歌でした。やがてそこに老去して、うかりし昔を思い続け、そのままそこにこもり住んで辛かった昔を思い続け、放物集という物語を書けるとぞ聞こえし、放物集という物語を書いたと言われた。さて、ここで話題に出ている放物集は平安頼による仏教説話集ですが、冒頭の部分では安頼が機械ヶ島での暮らしがいかに辛かったか、そしてそれがどんなに自分の心の痛手となっているかを述べています。このように都での日々を再び送ることになった藤原の成常少将、平安頼入道です。一方、機械ヶ島に残された瞬間想図は一体どうなったのでしょうか。それは次回に明らかになります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。少々は州と兵財省の宿所へ立ち入りたもん。少々の母上は霊前におわしけるが、昨日より財省の宿所におわして待たれけり、少々の立ち入りたもう姿を一目見て、命あればとばかりのたまいて、引きかづいてぞ伏したもう。財省のうちの女房サブライども差し集いて、皆喜び泣きどもしけり、まして少々の北の方メドとの六条が心の内さこそは嬉しかりけめ、六条は尽きせぬ物思いに黒かりし髪をみな白くなり、北の方さしも華やかに美しいおわせしかども、いつしか痩せ衰えてその人とも見えたまわず、流されたまいし時三歳にて別れし幼き人、おとなしゅうなって神言うほどなり、またそのそばに三つばかりなる幼き人のおわしけるを、少々あれはいかにとのたまえば、六条これこそとばかり申して袖を顔に押し当てて涙を流しけるにこそ、さては下りし時心苦しげなる有様を身を期しがことゆえなく育ちけるよと、思い出ても悲しかりけり、少々は元のごとく院に召し使われて最小中将に上がりたもう。安頼入道は東山総林寺に我が三蔵のありければ、それに落ち着いてまず思い続けけり、ふるさとの軒の板間に苔むして思いしほどは漏らぬ月かな、やがてそこに老去してうかりし昔を思い続け、放物集という物語を書けるとぞ聞こえし。本日の授業はここまでになります。